はい、それでは
今日は詩編の69編から詩編の72編です。
で、メッセージの題が晩年の祈り、晩年の祈りです。
72編の最後のところですね。で、その横を見るともう第3巻と書いてあって、この72編をもって第2巻ですね、第5巻ありますけれども、詩編の第2巻が終わります。で、この72編の最後の節、エッサイの子ダビデの祈りは終わったと書いてあります。この第3巻以降にもダビデの祈りは出てきますが、おそらくはですね、このダビデがこう直接積極的にこう編纂に関わったのはここで終わりではないかと思います。で、今日読むところは、この背景にこのダビデがもう本当に死ぬ直前ですね、第一列王記の一章に出てくるあのアドニアですね、息子のアドニアだとソロモンの、まあ、あの世継ぎの権力構想みたいなですね、この出来事が起こりますけれども、まあ、それに関わる背景があるのではないかと考えられます。で、それで、ダビデがこの終わりの時にどのように祈っていったか、自分の人生の終わりの時にどのように祈っていったかを見ることによって、私たちが、まあ、あの信仰の年月をこう、まあ、減るわけですよね。そのある人はもう本当年取ってからイエス様を信じ、ある人は若い時からイエス様を信じ、まあ、その実際の年齢ではなくてですね、その信仰の年齢ですね、1年経った2年経った、その中で私たちが、まあ、直面するであろう、こう課題問題あると思うんですね。で、それをこう見ることができます。では、69編の題名から見てください。指揮者のために百合の花の調べに合わせてダビデの調べとあります。69編は22編に次いでキリストの苦しみについての予言が書かれている箇所です。詩編の22編はあまりにも有名ですね。エロイエロイラマサバクタニ、神よ神よなぜ私をお見捨てになったのですかという箇所から始まり、この福音書では見ることができないイエス様ご本人、人間としてのイエス様ご本人からの、この苦しみが克明に予言されていましたけれども、この69編でも似たようなこの状況を見ることができます。で、書かれた背景としては、今話しましたように、このアドニアによって自分の王位が奪われるのではないか、あるいはアブシャロムかもしれないんですけども、いずれにしてもですね、自分が神様から選ばれたこの王様としての権威を持っているわけですけれども、それを覆そうとする動きが現れるわけなんです。で、アブシャロムのについてはですね、もうこの詩編の学びの中で何回もこう背景を説明しましたけれども、このアドニアの方はどういう状況だったかと言いますと、まず彼がもう基本的にベッドの中にいます。寝たきりですね。で、なんか若い女の子をはべらそうと、こうなんか家来の人たちがですね、考えて連れてきたけども、彼はダビデは決して彼女を知ることはなかったと書いてありますけれども、まあ、そのような状態でした。けれども、その時にアドニアが、まあ、アブシャロムみたいにかっこいい人だったんですけれども、まあ、そしてその次の長男ですね、長男というかその上の人ですね、で、彼がですね、ヨアブとか、あと祭司エブヤタルとか、ヨアブですよ、ずっとこの将軍として活躍してたヨアブも、あと祭司のエブヤタルもいるんですね。で、そういう人たちをこう自分の方に取り組んで、そしてこの自分が王様であるということを宣言させ、そしてこの自分の王国を始めようとしたわけなんです。で、ダビデはそのことをもうおじいさんになってますから、 こう状況が分かってなかったんですね。けれどもバテシェバがそのことをすぐ察知しました。また預言者のナタンが察知しました。で王様はダビデ王はバテシェバに口約束でソロモンが世継ぎの子になるんだということを言ってたんですね。でそのことをバテシェバがこのナタンに損出し、ナタンがではこういうことにしようということで、このダビデのこのベッドのところにいるダビデのところにこうまずバテシェバがやってきて、その次にナタンがやってきて、そしてダビデがナタンがやってきた後にこのバテシェバが実際にもやってきて、そして、ダビデが確かに私はソロモンを王にすると、でこうこうこうしなさいという指示を出してですね、でそれでソロモンが王になる。でその時に、この逃げようとしたこのアドニアとかですね、このエブヤタルとかヨアブとかいますけれども、結局は彼ら殺されちゃうんですね。エブヤタルは殺されませんけれども、最初はソロモンはこの猶予を与えたんですが、またそういうこう怪しげな動きをしたわけなんですね。でそれで、この、まあ、死刑にせざるを得なかったわけなんですけれども、こういう本当にもう死ぬ直前のもう本当におじいさんになって寝床にいる弱くなっている彼がですね、ひどい状況の中に入れられていると、あるいはまあアブシャロムの時かもしれないんですけども、いずれにしてもですね、この本当にこれから一体どうなるのかですね、そういう悩みの中にいた彼の祈りです。でその祈りが他の詩篇の箇所でもそうなんですけれども、ダビデは預言者であって、また自分のダビデの子のメシアをこの予表するようなですね、この前もって言うようなその言葉をたくさんこの聖霊の導きによって残しているわけなんですね。ですから彼の苦しみであると同時に、イエス様ご自身がこの特に十字架においてユダヤ人たちに拒まれたこの苦しみを、この苦しみが描かれています。一節をご覧ください。神よ、私を救ってください。水が私の喉にまで入ってきましたから。私は深い泥沼に沈み、足がかりもありません。私は大水の底に陥り、本流が私を押し流しています。まあ、今までもダビデがこの苦しみの中から叫んでいる祈りを捧げていますけれども、ここではもう溺れ死んでしまいそうになっている、もう本当にどん底に突き落とされているような状況を彼は描いているわけですね。で、私は呼ばわって疲れ果て、喉が渇き、私の目は我が神を待ちわびて衰え果てました。ずっと神様を呼んで、もう疲れてしまったんですね。もう喉が渇いている、もう喉が枯れてしまっているかもしれませんね。そしてこの上の方を向きながら神様に祈っていたかと思います。だからその目も衰えている、疲れているという、こう肉体的にも疲れた状態であります。で、ゆえなく私を憎む者は私の毛、髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は、強いのです。それで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか。返さなければならないのか。盗まなかったもの、これは何かと言ったら、自分の王位のことです。彼は自分でそれを奪い取ったのでもなく、獲得したのでもありません。覚えてますか？神様の一方的な選びによって、神様の主権によって、彼は王となりました。サウルに手を出すことを一切拒みましたね。で、その後も彼が何か自分で、なんか、こう、ダッシュしていくっていうかね、そういうことは一切行っていませんね。サウルの陣営がいましたけれども、サウルが死んだ後も。けれども、サウルのその子孫たちには良くしてあげようと努力したんですけど、他の人がですね、殺したりなんかいろんなことをしたわけですよね。 で何よりも彼が少年の時に預言者サムエルによって王となるための油注ぎを彼は受けたわけです。だから盗まなかった。でも今それを返さなければいけないんですか。アブシャロムにしろアドニアにしろですね、返さなければいけないんですかとこう言ってるわけです。そしてこの4節の最初のところ、ゆえなく私を憎むと書いてありますけど、これ実はイエス様が引用されています。弟子たちと十字架につけ、弟子たちと共にこう時間を過ごされた、あの十字架につけられる前の前夜ですね、ユダヤ人たちがあなたたちを憎みますよ、世はあなたを憎みますよ、そしてなぜかと言ったら私を憎んでいるからだとという話をされましたよね。そしてもし私が父のことを語らなかったら彼らには非はないと、確かに私が父なる神と自分を同一にしている、同等にしている、うん、同等にしているということはもちろん彼らが言う通りの冒涜であると。しかし私は私が神の子であることを、神ご自身であることを、言葉によってまた印によって見せた、だから彼らは言えなく私を憎んでいるんだということをお語りになるときにですね、こう書いてあるんですけど、これは彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためですと。でここの今の読んだ4節をイエス様が引用されて、ユダヤ人たちが憎んでいる様子を説明されました。では5節をご覧ください。神よ、あなたは私の愚かしさをご存知です。私の数々の財貨はあなたに隠されてはいません。万軍の神主よ、あなたを待ち望む者たちが私のために恥を見ないようにしてください。イスラエルの神よ、あなたを慕い求める者たちが私のために癒しめられないようにしてください。彼が犯した愚かしさはもちろんバテシバ、ですね、カインの罪、その後で、夫ウリアを殺した罪がありますし、また彼がこの人口調査をさせたですね、罪もありますけれども、こういうことがですね、後年になってそのずっと後になって、自分が、高い地位にいる、その責任のある立場にいるということも相重なってですね、大きなこういろいろな影響が出てくるわけですよ。必ずしも自分が何か悪いことをやってるってわけではないんですけれども、影響としてですね、何か他の人が悪いことをやってるとかですね、アドニアがそういうふうに出てくるっていうのも因としてですね、こう彼のこの愚かしさっていうのがあるわけなんですよね。で私たちがその年を取っていく時にも同じことがあるわけですね。その過去に犯した過ちっていうのは積み上がってくるわけですよ。で、必ずしも自分がそれを直接的な悪いことをしなかったとしてもですね、そういうものがこうどんどんどんどんこの付きまとってくるということがあります。でそこで彼がこの6節で祈っているのは、あなたを待ち望む者たちが私のために恥を見ないようにしてください。またあなたを慕い求める者たちが私のために癒しめられないようにしてください。ここですね、預言者ナタンもこうダビデの罪を指摘したときにですね、あなたはこのようなことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたと言ってますけれども、こうクリスチャンが神様を信じている人たちが恥を見てしまうんですね。誰かのこの犯した罪によって、例えばテレビ伝道者であるとかですね、今でも日本でいろんなニュースがあります。週刊誌にも出ている、テレビにも出ている、いわゆるワイドショーみたいなところにも出ているような状態で、一体キリスト教会って何なのかという疑問を、まだそんなに大きくなっていないから、その統一教会であるとかですね、他の団体に比べたらまだまだその悪い意味での知名度っていうのはないんですけれども、でもやはりどんどんどんどんそういうことが起こってきて、で実際に新聞にもなっていない悪いことっていうのは起こっているわけなんです。そういう本当に残念なことが、ね、この恥を見る、神様を待ち望む者たちが恥を見る、また神様を慕い求めるたちが癒しめられていく、 でもそういうことをどうか神様あなたの憐れみによってならないでくださいというふうにこう彼はダビデは祈っています。私はあなたのためにそしりを負い、侮辱が私の顔を覆っていますから。私は自分の兄弟たちからはのけ者にされ、私の母の子らにはよそ者となりました。あなたのためにそしりを負っているとあります。自分の愚かしさのためにそしりを負っているとは書いてありませんね。あなたのためにと書いてあるんですね。そして、その侮辱が顔を覆っているとこの書いてあるんですけども、ここはこのダビデを乗り越えてですね、越えてイエス様ご自身のこう予言になっているわけなんですね。父なる神のゆえにそしりを負っている、そして侮辱が自分の顔を覆っている。でイエス様は自分の兄弟からのけ者にされて母の子らによそ者になりました。覚えていますか、イエス様の半兄弟、まあ、半兄弟って言っている理由は分かりますよね。マリアからイエス様は聖霊によってこのお生まれになったわけですけれども、だから直接の血縁関係はこのヨセフとは持っていないわけですよね。けれども他の兄弟たちは持っているわけですね。でその半兄弟はイエス様を、イエス様が復活する、復活した後に信じたんです。それまでは信じてなかったんですね。で一回こういう出来事が起こりました。カリオの祭りが近づいていたんですが、イエス様はエルサレムに行くのを少し躊躇されたんですね。身の危険があったんです。ユダヤ人たちがイエス様を探していました。殺そうと思ったんです。で、そういうふうに少しこうためらっていた時に、兄弟たちがイエス様にこう言いました。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うなら自分を世に表しなさい。そしてこれヨハネの福音書に書いたんですけども、ヨハネはその注釈で、兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると言ってるんですね。こう彼らはそのユダヤ人たちがイエス様を殺そうとしているということは知らなかったんですけれども、その信じていなかったがゆえに結果的にイエス様をこう追い詰めるようなことを彼らは行っているわけなんです。イエス様が家族の者はその人の敵となりますというふうに言ってですね、おっしゃいました。ご自身もですね、この兄弟たちからこう離反するようなこう状況の中にいたわけなんです。でその理由がこの次に、それはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったからですとあります。このあなたの家を思う熱心が私を食い尽くしという箇所を覚えてますか。あのイエス様が宮清めをされた時ですね、両替人がいてその台をひっくり返し怒られてですね、その時に父の家をこの強盗の巣にしてはいけないとこのおっしゃられて、その時に弟子たちはここの詩編の箇所を思い起こしたわけです。イエス様が父に対する思い、御父に対する思いがこのイエス様を後々この十字架刑へとこう至らしめるこのそしりをですね、この受けるに至ったわけなんですね。まあこれダビデ自身にも当てはまりますけれども、ダビデもエルサレムが好きでした。理由は神の家があるからです。で彼の本当にこの心を一番表していたのは、このオベデの家からですね、契約の箱を運び出して、そして裸になってですね、神様の前に踊っていた、あれが本当にダビデ、そして一般のイスラエルの民と共にですよ、一緒になって、一緒に同じところに立って、王様じゃないんですよ、もうその時にはもう神様を大声で叫んで、そして楽器もかき鳴らしてですね、そして祈あの褒め歌を歌って、そして踊っている、これがあのダビデが一番もう願っていたことですね。でこれがゆえに彼はまあ引き離されていく、その神様を思うがゆえにどんどん兄弟からもこう肉の関係から引き離されていく ということも彼自身も通ったんですが、まあ、それ以上にイエス様がこう父なる神の御心を行うということで、まあ、肉なる兄弟からは離れていってしまった。そのまた素知りさえもこう受けるような状態であったわけなんですね。そして、あとですね、ここの、あなたをそしる人々のそしりが私に降りかかったのですというのは、使徒パウロがローマ人への手紙の14章で、強い人は自分を喜ばせるのではなくて弱い人の弱さを担うべきですという勧めの中にここの箇所を引用しています。イエス様ご自身が人々のそしりを追われたんだよと、ということで、ここをこう引用していますね。で、10節を見ます。私が断食しては我が身を泣き悲しむと、それが私へのそしりとなりました。私が荒布を自分の着物とすると、私は彼らの物笑いの種となりました。彼は悲しみを表す時に、もう神様の前でその悲しみを表さざるを得ない、そういう情熱を神様に対して持っていたわけですね。一人で泣くことはできなかったんです。神様の前で泣いたんですね。で、それをもが、なんだあいつ、バカじゃないというそしりになっていったわけなんですね。で、私たちも祈るとき、伝道するとき、神様を礼拝するとき、その熱心さが、まあ、人のそしりを買うことがあるかもしれません。そして、門に座る者たちは私の噂話をしています。私は酔いどれの歌になりました。門に座る者っていうのが書いてありますけれども、この聖書の中に出てくるこの門はですね、行政的な手続き、役所です。が行われているところです。で、長老とか裁きつかさらがそこに集まっていますから、地位の高い人たちも自分の噂話をしているということです。そして酔いどれの歌、酔っ払い。で、その道端で転がっている酔っ払いですよ。の歌にもなっていたということですね。しかし主よ、この私はあなたに祈ります。神を御心の時にあなたの豊かな恵みにより御救いの誠をもって私に答えてください。御心の時に救ってください。神様がちょうど良いと思われる時に行ってください。今もう、こう、溺れ死にそうになっている。でも、あなたの良いと思われるときに救ってください。ですね。この、時があるわけですね。そして14節、私を泥沼から救い出し、私が沈まないようにしてください。私を憎む者ども、また大水の底から私が救い出されるようにしてください。大水の流れが私を押し流さず、深い淵は私を飲み込まず、穴がその口を私の上で閉じないようにしてください。とあります。この大水の底にまで行ったとさっき彼は言っていましたけれども、今度はですね、大水から深い淵。で、深い淵に入ったら穴が、こう、線が締められるみたいなもんですね。彼はその死んで黄泉に下っていくっていうですね、もうこう、そういうことまでしないでくださいと、言ってるわけです。主よ、私に答えてください。あなたの恵みは誠に深いのです。あなたの豊かな憐れみに従って、私に御顔を向けてください。恵み、憐れみにダビデは頼っています。この豊かな憐れみという言葉、このエペソの2章に出てきますね。この罪の中にいて死んでいた私たちを、豊かな憐れみによって神様はキリストと共に生かしてくださると、ね、というふうに書いてありますけれども、あの罪からの救いにおいても憐れみは私たちおいて私たちは憐れみを必要としているんですけれども、その後もですね、具体的なこの困難な状況においても神様の恵みと憐れみを祈っていくといいんですね。大変な状況の中にいるとき、神様どうか豊かな憐れみによって、豊かな恵みによって 私を救い出してください。自分がそこに救い出されなくても別に神様に非はないんですね。私たちは与えられているものっていうのは、良いものは全部神様から来てますから、あのヨブが言うように、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな、取られてもおかしくないわけなんです。だから私たちが何か自分が良いもの、何か自分がこう神様にこう提出できる良いものに従って救ってくださいではなくて、憐れみと恵み、もう一度言いますけど、恵み、これは調子が良すぎるというふうな人間的な言い方をするとですね、真面目になるとまずいですね。こういうところで私たちは調子が良すぎるんです。本当に恵みというのは値しないものを受ける、その祝福です。で、その祝福を受けて神様が恵みの神なんだっていう栄光が現れるために私たちは救われたということが書いてあります、このエペソ書にはね。だから貪欲にならなきゃいけないですね、この恵みについて。どんどんどんどん今度神様が私たちを恵んでくださる、祝福してくださる、この世界を私たちは知っていく必要がありますけれども、そのいろんなこの困難な状況においても、この神様の恵みに訴えていくことができます。で、あなたのしもべに御顔を隠さないでください。私は苦しんでいます。早く私に答えてください。どうか私の魂に近づきあがなってください。私の敵の上に私をあがなってください。早く来てください。まあ、先ほどは御心のままに、御心の時にって書いてありましたけれども、じゃあ御心の時にって祈ったらですね、あとはもう自分でうーとかって苦しむのかって言ったらそうじゃないですね。御心の時にとは祈ってるんですけれども、やはりその過程苦しむわけですよね。だからこうやって熱心に祈っていいんです。急いで来てください。祈っていいんです。やっぱり痛いんです、辛いんです、苦しいんです。で、そういうことをわからない方ではありません、神様。そして19節です。あなたは私へのそしりと私の恥と私への侮辱をよくご存知です。私に敵対する者は皆あなたの御前にいます。今、敵対する者たちをにフォ、あのフォーカス、焦点を当てています。そしりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが一人もいません。慰める者を待ち望みましたが見つけることができませんでした。イエス様が十字架への道を歩まれていた時、どのようなお気持ちになっていたか、人間としてですね、イエス様はこの気持ちを持っておられたわけなんです。ゲッセマネの園でなぜペテロとヨハネとヤコブに祈ってくれという同情が欲しかったんです。慰めが欲しかった、共にいてくれる人が欲しかった。ところが寝てしまったんですね。たった一人だったんです。そして20節、彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。有名な箇所ですね。イエス様が十字架につけられている時に、ローマ兵が水ぶどう酒を足の棒につけてイエス様に飲ませようとした場面の予言がここに書かれているわけです。このあれは侮辱的なですね、そしりの一つだったわけですね。まあ、麻薬的なこの役面、側面を持っていたわけですけども、それ自体がもうこうですね、このもう本当全てはそしりですよ。十字架の上で行われていることはですね、その人間の尊厳も何も下手くれもないわけですから。で、ここまでこのイエス様のこの苦しみがありますけど、次にですね、このように敵対している者たちに対する神様の裁きについて書いてあります。彼らの前の食卓は罠となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ、彼らの目は暗くなって見えなくなれ、彼らの腰をいつまでもよろけさせてください。この箇所はローマ人への手紙の11章に引用されています。 パウロが、ではイスラエルは退けられたのでしょうか、絶対にそんなことはありませんと言って、神様はですね、あらかじめ選ばれたものをそのように退けることはなく、私自身もイスラエル人ですということを言いました。で、残されたものがいますよということをこの11章の中で書いています、パウロは。ところが、他の者たち、その一部はそのカタクナにされたんだと。そのカタクナにされた者たちについてダビデはこう言ってるんだと言って、今の箇所を、このパウロは引用しています。つまりイエス様が十字架につけられ、蘇られて、この方が神の子であるということが表されているにもかかわらず、確かにペテロがですね、あなた方が十字架につけたんですと言ったら、それを聞いて心が刺されたユダヤ人たちが、大勢の人がイエス様を信じましたけれども、そうでない人たちもたくさんいたわけです。そういう人たちに対して、彼らの前の食卓は罠となり、彼らが栄えるときは落とし穴となり、彼らの目は暗くなって見えなくなり、腰をいつものようによろけさせてください。いつもよろけさせてください。これはもうこう、腰のところがよろけていくっていう、その裁きの様子ですね。次に書かれてますけれども、あなたの憤りを彼らの上に注いでください。あなたの燃える怒りが彼らに追いつくようにしてください。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住むものがないようにしてくださいとあります。これが紀元の70年に成就したわけです。エルサレムに住んでいた人たちはローマ軍によって殺され、そして散らされました。それはイエス様が十字架にかかる前にオリーブ山から泣かれてですね、ああエルサレム、エルサレムよと言われた、その予言の通り、メシアが来られたのにもかかわらず、その方を受け入れなかった、その報いが、この予言されているわけですね。そして次に、彼らはあなたが打ったものを迫害し、あなたに傷つけられた者の痛みを数え上げるからです。あなたが打った者というのは、父なる神がイエス様を打たれた、父の御心によってイエス様は打たれたんだ、父の御心によって傷つけられたんですよね。イザヤ書の53章に書いてありますけれども、そのイエス様を迫害して数え上げている、痛みを数え上げて、まさにこう痛みをさらにこう痛くさせているっていう、こうかさぶたを取るようなこう表現ですね。で、これはもうすでにイエス様がメシアであるということが復活によって証明されたのにもかかわらず、特にこのパウロがですね、この他のユダヤ人のこの人たちもそうですけれども、パウロは異邦人に対してもこの伝道をして宣教をしていたわけですね。けれども執拗にユダヤ人たちがパウロを殺そうとこの追っかけててですね、せっかく信者たちがこの出来上がったのに、特にテサロニケの教会はですね、本当にこう素晴らしい、新しく信じたばかりの人がですね、たった1ヶ月余りでこの出ていかなければいけなくなった。それはユダヤ人たちがですね、どんどんどんどん追っかけてくるわけなんですよ。そしてこのずっとこの下の方まで行って、アテネの方でこの手もでたちを待たなければいけなかったという状況の中にいたわけなんです。で、27節で、どうか彼らの咎に咎を加え、彼らをあなたの義の中に入れないでくださいとあります。でパウロはですね、このことについて、このテサロニケ人への手紙の第1の2章の14節でこう言っています。兄弟たち、このテサロニケの信者たちですね、信者たちです。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたのと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。だから、異邦人のその地方の人たちに苦しめられたと。ユダヤ人は主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし、御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しました。 で、その極みに達したその怒りを彼らは紀元の70年に受けたわけなんですね。で、ここで、パウロが言ってるのは、ユダヤ人は呪われた民だっていうことではないです。この箇所、今私が読んだ箇所を使ってですね、多くの人がユダヤ人が受けた長い歴史を通して受けた虐殺とかですね、迫害を正当化するんですよね。とんでもない話なんですね。なんでかって言ったら、ここに、他の異邦人たちもですね、この同じテサロニケの人たちを、こう、迫害しているっていうことも書いてあって、パウロ自身がですね、ローマ人への手紙の9章で、私はですね、同胞の民のためだったらば、自分が呪われたものとなっていいと言った。そこまでの愛を持っていたんです。彼がここまで言わせている理由というのは、福音を信じないということと、福音を信じようとする人を妨げる、信じないように。これがもう神様の怒りを買うんだということなんですね。で、この28節で彼らが命の書から消し去られ、正しいものと並べて書き記されることがありませんように、これが黙示録の19章、大きな白い溝のところに出てくるわけです。ですね。命の書に書き記されていないものは、火の池に投げ込まれたと書いてあるんです。これだけ深刻なことが起こるんだよ。福音を信じない者に対して、また福音を信じるのを妨げる者に対してですね、これだけの怒りが、神の怒りがあるんだよということです。で、29節。しかし私は悩み、傷んでいます。神よ、見救いが私を高く上げてくださるように。今ですね、ここまでこの敵に対して、ダビデは、裁かれるようにということを言ってますけど、自分の痛みは続いてるわけですよ。傷んでます。だから救い上げてくださいと。で、次。私は神の御名を歌を持って褒めたたえ、神を感謝を持って崇めます。ガラッと変わります。詩篇の中に何度も出てきます。苦しみの中で叫んでいる祈りがありますけれども、あるところでガラッと変わるんです。そして賛美へと変わるんですね。これはパターンになってますが、理由は祈りの中で神様が語りかけてくださるんです。で、実際にその状況を経験していないのにもかかわらず、神様にそれが言われたということで、もう平安なんですね。もう絶対にそうなるという確信が与えられていますから、まだ実際に見る前に神様を賛美することができる、感謝することができるわけなんですね。だから本当に、まあ何回も言ってますけれども、こういう心を注ぐ祈りがすごく大事なんです。しつこい祈りが大事なんですね。で、途中で、なんていうのかな、かっこよく祈ってですね、なんとなく祈ってやめてしまう、確信がない祈り。で、これが一番厄介なんです。ね。見た目にはいいんですけど、で、今のダビデみたいな祈りっていうのは、なんかこう、みっともないですよね。恥ずかしいですよ。でも、どっちが祈り聞かれるかって言ったら、ダビデの方の祈りなんですね。心を注ぎ出す祈りです。で、そういう風に祈っていくと、神様必ず聞いてくださるんです。そして、確信が与えられます。で、確信が与えられるまで私たち祈り続けなければいけないわけです。で、アブラハムがですね、まだイサクが生まれる前に、サラが、まだこの、妊娠してるかどうかも分かる前からも神様を賛美しているのと同じようにですね、その約束をはるかに見て、神様に感謝を捧げます。そして、それは雄牛、角と割れたひづめのある若い雄牛に勝って主に喜ばれるでしょう。このひづめのあるっていうのは、この割れたひづめのある、レビ記の11章食物規定後者ですね、に出てくるんですね。これ食べることできると、ね、で、汚れた動物と清い動物を分けているんです。で、清い動物であってかつ若くて雄牛なんです。で、一番高価ないい上等な生贄を捧げるよりも、感謝、この救われたことを喜ぶ感謝の生贄の方が神様に喜ばれますっていうんですね。 で私たちね、あの本当に神様にこういうことしていただいたって言って感謝する、この感謝の祈りって本当に神様にとっては嬉しいんですよ。もう本当神様を喜ばせるっていうのはこの感謝の祈りなんですね。私、ああここまでやったのに、なんでもうせっかくここまでやったのにって言ってブツブツブツブツ言ってたらですね、という捧げ物よりもちょっとしたこと、神様ありがとうございます、神様どっちが嬉しいかって言ったら、もうこっちの方が本当に嬉しくて嬉しくてしょうがないんですね。
心の貧しい人たちは見て喜べ、神を尋ねる者たちよ、あなた方の心を生かせ、主は貧しい者に耳を傾け、その囚われ人をらを蔑みなさらないのだから、福音書を見ると貧しい人、囚われている人ですね、ま、ずそういう人たちが、心の貧しい人がイエス様のところに導かれていますね。で、自分自身も貧しいものなんだということを後でダビデは話します。イエス様が心の貧しいものは幸いであるです、ね、ここから福音が始まるわけですよね。で、34節、天と地は主を褒めたたえよ、海とその中に動くすべてのものも、まことに神がシオンを救い、ユダの町々を建てられる。こうして彼らは住み、そこを自分たちの所有とする。主のしもべの子孫はその地を受け継ぎ、皆を愛する者たちはそこに住み着こう。これは、イエス様が戻られて神の国が建てられる、このシオンの回復ですね。そしてイスラエルの人たちがユダの町々に住むという、そしてそこを受け継ぐという、この回復の予言になっています。でもこの、ま、前回も話しましたけれども、今イスラエルに行ったら町々あるんですよね。本当に整えられた町がエルサレムにもあるし、このユダの各地にあります。予言がこう成就しつつあるんですね。これで69編終わりました。で、次70編ですが、ここは実はすでに出てきてるんです。詩編の第40編の最後のところに出てきていて、ほとんど変わりません。で、70編のこの題名、指揮者のためにダビデによる記念のためにとあります。記念のために、記憶のために、ここの一部を自分がかつてこの歌ったものをこうまとめてここに置いているわけなんです。で、71編、次の詩編にその自分が年老いたことが直接言及されていますから、おそらくはこの70編がですね、このダビデがこの同じような状況の中でこの 祈る祈りとしてこれがふさわしいと考えていたのではないかと思います。では一節をご覧ください。神よ、私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。まあ、先ほども出てきました、急いで。で、この70編の5節、最後のところでも、主よ、遅れないでください。なんか正直ですね。早く来てください、神様、助けてください、今大変なんです。で、これ私たちよく人に言いますよね、助けてください。慌てた様子を見せてですね、それを神様に持っていく必要がありますね。神様に持っていて、そして私の命を求める者どもが恥を見、恥ずかしみを受けますように、私の災いを喜ぶ者どもが退き癒しめられますように、あははと嘲笑う者どもが己の恥のために後ろに退きますように。何度もこの詩編の中に出ていますが、人を癒しめるようなこと、貶としめるようなこと、嘲笑うようなことをしている者というのは間もなく倒れる寸前の兆候なんだということなんです。そのそしっている人がその同じ基準でそしられる、似たような形で恥を受ける、その危ない崖、プチに彼らは立っている 兆し
なんですね。
でもう彼らの終わりは近づいている、滑るようなところにいるというのがこの詩編の中に書かれているこのもう一貫した教えですね。特にこのそしるとかそういう口によるですかものというのはそのまま返ってくるよと、彼らがそれによってつまずくよということがこの書かれています。で4節、我が神よ、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐する者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み。あ、ごめんなさい、すいません、違うところ今読みましたね。今71編を読んでしまいました。ここではなくて4節です、すいません、4節、70編の4節、今71編の4節読んでしまいました。あなたを慕い求める人が皆あなたにあって楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが神をあがめようといつも言いますように。なんか変だなと思ってます敵のことから離れて今神を慕い求める人、また神にあって楽しみ喜ぶ人々のことを彼は考えています。私たちが敵を見ていると忘れてしまうのが仲間なんですね。大変なことが起こって、ああもう大変だ、ああこういうことが起こる、ああで思いを一つにでき、共に主を崇めようということができるという側面を忘れています。なんか攻撃する人って一部なんですよね、多くの場合で。多くの励ましてくれる人たち、共にこう交わってですね、イエス様の名前を呼ぶことができるような人たちっていうのはいるわけです。で私たちが問題に直面した時にこの神様に裁きを委ねるという祈りをしても本当に大事なことですね。共に神の義を求め、神の清さを求めですね、こっちのこのマイナスからすぐにプラスへとですね、この移っていく必要があるわけなんです。で、私は悩む者、貧しい者です。神を私のところに急いでください。あなたは私の助け、私を救う方、主を遅れないでください。先ほど言いましたように、ダビデは悩む者、貧しい者だと言っています。彼は王様ですから、こういうことをおかしいじゃないですかと、貧しくないじゃないですかというふうに言うかもしれませんけれども、そうではなくて神様の前に私は何もないものですよという謙虚さを表しているわけです。そしてあなたは私の助け、私を救う方とありますけれども、彼は何度も何度もこの過去にですね、救われそして助けられていった、そういう方じゃないですか神様、だからお願いしますというふうに彼は祈っています。でそこで71編に入ります。でここが、もうここは明らかにアドニアによって王位が奪われそうになっているダビデの祈りです。なぜかと言ったら、後で私はおじいさんになっているということを言っているからですね。神よ、主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。あなたの義によってです、この神様の義によって、ダビデは王様となりました。で今このアドニアが出てきているの状態、これは本当に、全てあなたに判断をお任せいたします。あなたご自身が言われた通りに私を救ってください、私を、この助けてくださいと言っているわけですね。そして、私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。箴言の中に
主の名は健康な櫓、正しいものはその中に走っていって安全であるとあるようにですね、神様が櫓であって砦なんだということですね。で、4節、我が神よ、私を悪者の手から救い助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。ダビデが若い頃の頃を思い出しているわけです。勇敢に獣と戦いました。またペリシテ人ゴリアテをやっつけて、またそれからの戦いはことごとく勝利がもたらされました。若い彼にとって主が望みであって信頼の的だったんですね。で、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。彼は51編の時の罪の告白のところでも言っていましたけれども、母の胎にいる時からという言葉を彼は使っています。その時から神様の御手の中にあるんだと、神様により、その命が全て神のものにある、神により頼んでいるんだということをですね、彼は言っています。で、これが私たちもこういうことを考えておくこと必要ですね。パウロもですね、生まれた時から私を選び分け恵みを持って召してくださった方っていうふうに言ってるんですね。もうその自分がイエス様を信じるとか、そういう全然関係のない環境の中にいた時からですね、もう神様に私はもう選ばれて囚われているんだよと、いうことを言っていた私もですね、私たちもこの自分の生涯を振り返るときに、この子供、赤ちゃんの時から子供の時から、実は神様の御手の中にあって、今ここに私は選ばれたんだっていう見方をする必要があります。で、私は多くの人にとっては奇跡と思われました。あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。奇跡と思われるようなことをダビデは行いました。ゴリアテと戦って勝ったりですね。それで9節です。年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでくださいとあります。若い時神様にそのように用いられたダビデですけれども、この年を取っていろんな問題が起こってきて、なんと自分が寝たきりになっていてまでも問題が起こってきているような状態、神様今も同じように、今その力があった時には、若い時はいろんなことができました。でも今何もできない状態で、周りでこのことが動いてしまっているような状況、自分がコントロールできないような状況、でも見捨てないでください、同じように助けてくださいという祈りを捧げています。私の敵が私のことを話し合い、私の命を付け狙う者どもが共に企んでいるからです。彼らはこう言っています。神は彼を見捨てたのだ、追いかけて彼を捕らえよ、救い出す者はいないから。どうでしょうか。私たちが老人になったらやることが少なくなります。力がなくなります。そして、本当に周りで誰かどんどんどんどんことを進めていくですね、いう風になって、神様が見捨てたのではないかというふうに一見思われてしまうようなことが起こってくると思うんですよね。ということを今彼はここで話しています。で、神を私から遠く離れないでください。我が神を急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見、消え失せますように。私を痛めつけようとする者どもが、そしりと侮辱で覆われますように。で、ここまで、この敵が裁かれることを祈って、そしてしかし、私自身は、絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。また賛美に変わっています。私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、もう一日中語っても語り尽くすことができないということですね。一日中知ってはいない。神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えていき、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。大能の技を携えていく。ダビデが 若い時に滞納の技を携えて行って敵に対峙しましたけれども、同じように今も滞納の技を携える。そしてあなたの義を、ただあなただけを心に留めましょう。ダビデは信仰による義についてよく知っていた人です。神の義ですね。で、私たち旧約の時代に生きている人は律法によって生きるなんていうふうに思ってしまうかもしれませんけど、実はそういうことではありません。ヘブル人への手紙の11章を読むと、旧約の聖徒からノアもそうだし、アブラハムもそうだし、みんな信仰による義によって生きていたわけなんですね。ダビデもよくそれを知っていました。自分ではないんです。神様が義なんです。で、神様を信じて、神様の行われることがその通りだというふうに認めて、神様の主権を認めて、もう全部神様、神様、神様、神様になっているときに、これを信仰の義、信仰による義なんですね。神様を信じて頼っていく義です。これだけを心に留めましょう。で、神よ、私は、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなお、あなたの苦しい技を告げ知らせています。素晴らしいですね。年を取ると、信仰の年月を経ると、私たちは、マンネリ化します。以前は必死になって神様に祈って感動しながら、もう分かってるよって、大丈夫大丈夫って言って、神の恵みによって与えられているということを忘れて、もう自分でそれを成し遂げたんだ、到達したんだというふうに考えていくという恐れ、傾向がありますけれども、いつまでもこの若い時に神様に出会ったのと同じように神様のことを伝えていく、神様に頼っていく、この柔らかい心、これがとても大事になります。で、年老いて白髪になっていても、神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を、次の世代にあなたの滞納の技を、後に来るすべてのものに告げ知らせます。年を取った特権はですね、他の人に伝えていくことができるというところですね。自分はもう用いられないんだ。いや、違うんですよ。伝えていくことができるんですよ。だから、モーセがヨシュアに対して、またイスラエルのために対して、特に申命記ですね、言い伝えました。そして、ダビデがソロモンに対してそれを行いました。パウロはテモテに対して行いました。ですね。で、次。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。神様が真実をもって、必ず救い出してくださる。神様が失敗することはないということですね。あなたが私の偉大さを増し、振り向いて私を慰めてくださいますよ。自分が、この王位が、この自分の王権が揺るがされたんですけれども、またですね、この秩序を取り戻して、この偉大さを増すことによって私を慰めてください。で、私もまた六弦の盾事を持ってあなたを褒めたたえます。我が神はあなたの誠よ。イスラエルの聖なる方よ。私は盾事を持ってあなたに褒め歌を歌います。すごいですね。少年の時から使っていた盾事。今もここで褒めたたえると言ってるんですね。もう全然変わってません。ダビデは。で、私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。またあなたが洗い出された私の魂も、私の舌もまた一日中あなたの義を言い表しましょう。もう全身でですね、この唇、魂、舌ですね、あなたの義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが恥ずかしみを受けるからです。どうすることによって恥ずかしみを受けるんですか？ブーカーって言って恥ずかしみを受けるんですか？違いますよね。その人をそしることによって恥ずかしみを受けると書いてません。自分が神様を褒めたたいていること自体が彼らに恥をもたらすわけです。敵を、私たちは敵の道具によって、武器によって攻撃してはいけないわけですね。悪を持って報いなさい。善を持って報いなさい。私たちが神様に 賛美し神様にあって立っていること自体がですね、敵が恥を見るわけなんです。だって敵はですね、私たちをそういうところから外そうと思っていろんなことをしてくるわけなんです。だから私たちがしっかりと立っていれば、それが敵に恥をもたらします。ネヘミヤ記のところに、あの周囲の住民がですね、いろいろなこの、あの攻撃を仕掛けてきて、そして、短い期間の間に、城壁の再建が完成した時にですね、こう書いてありますね。皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が神によってなされたことを知ったからである。面目を失った。その再建されたこと自体が、彼らのメンツを失わせることになったわけなんですね。私たちも、しっかりと喜んで神様にこの自分を捧げている時に、敵に仕返しができるって言ったらいいのかな、うん、わけなんです。で、最後72編、ソロモンによると書かれています。で、英語の金帝訳キングジェームズバージョンでは Psalm for Solomon、 ソロモンのための詩編って書いてあるんです。で、なんでそういうふうに訳されているかというと、これ読むとですね、ダビデが息子を、ソロモンのために祈っている祈りなんですね。で、最後に20節で、エッサイの子ダビデの祈りは終わった。ダビデが祈っているというふうに書いてあります。だからまあそういうふうに訳されているんですけれども、まあソロモンが後になってですね、自分でこう、これも お父さんが祈った祈りでね、これは自分のものとしてじゃあ編纂しようと、編集しようというふうに考えて、まあソロモンによると、まあ書かれていてもおかしくないなと思いますけども、いずれにしても、ダビデがソロモンに対して、この、ソロモンのことを思って祈っているわけですね。ここでようやく、ソロモンに王位を継承させることができる、世継ぎの子に継承させることができるわけなんですが、大事なのは、ダビデが世継ぎの子のことを考えるときはいつもメシアのことを考えているということです。なぜならば、約束で世継ぎの子がメシアであり、とこしえの神、あの国を統治するんだという約束が与えられたわけです。アブラハムがあなたの子孫によって全ての民族が祝福されると言った時に、その子孫というのをイサクだと考えましたか？イサクにも期待を寄せてますけど、イサク以上ですよね。メシアです。同じようにダビデも、世継ぎの子という時には、自分の子、その世継ぎの子からメシアが出て、そのメシアが、キリストが神の国を統治するという理解を持っていたわけです。だから今から読む、このところはソロモンのことだけではなくて、イエス様が神の国を統治される預言にもなっています。神よ、あなたの公正を王に、あなたの義を王の子に授けてください。ダビデが王国に求めていたのは義と公正です。先ほどもですね、義という言葉出てきました。あなたの義出てきました。義によってこの収めてくださいということです。彼があなたの民を義をもって、あなたの悩む者たちを公正をもって裁きますように。ソロモンは実際に神様に知恵を求めて、神様から知恵が与えられて公正な裁きをしたのを覚えてますか？あの二人の女がやってきてですね、同じところに彼女たちは住んでいたんですけれども、一人の赤ちゃんが生まれました。3日後にもう一人の赤ちゃんが生まれて、夜の間にその赤ちゃんが死んだんですね。その寝てる間にこのおぶ、潰しちゃったんですよね。で、もう一人の女から取っちゃって、この自分の赤ちゃんだと言い張ってると、いやこれは本当に私の赤ちゃんですと、この言って、どっちが本当のお母さんなのかわからない。そういう時にソロモンが剣を持ってきなさいと言って、真っ二つに裂きなさいと、片方は、もう一人のお母さん、片方はもう一人のお母さんで、一人のお母さん、一人の女は、じゃあやってくださいと言って、でもう一人の女は、いやもう一人、あのもういいですいいです、その子を、 もうあげてくださいと。でソロモンはそのあげてくださいって言った女が本当のお母さんなんだと言いました。こういう知恵、悩む者たちを公正に持って裁くわけですね。で3節、山々丘々は木によって民に平和をもたらしますように、山々丘々、周囲の敵によって平和がイスラエルを脅かされていましたけれども、神様の正義によって平和が保たれますようにと祈っています。イザヤ書の中に正義による統治、それに伴う平和の予言がいっぱい書かれています。で例えば有名なクリスマスの時に読まれる予言、その名は不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるとありますよね。その後何書いてあるか覚えてますか。読んでみます。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると書いてあって、この正義による平和、これがメシアによってもたらされるという予言です。彼が民の悩む者たちを弁護し、貧しい者の子らを救い、虐げる者どもを打ち砕いて、くださいますようにと。まあ、ソロモンは晩年に民に重税を課しましたね。覚えてますか。神様から離れてしまいましたけれども、まことの世継ぎの子キリストは悩む者、貧しい者の子らを救われます、虐げる者を打ち砕かれます。でここまで王についての祈りでした。次に王によって支配される民についての祈りを捧げます。彼らが火と、彼らですね、これがイスラエルの民です。火と月の続く限り、世々にわたってあなたを恐れますように。彼は牧草地に降る雨のように、地を潤す夕立のように下ってくる。彼のように正しいものが栄え、月のなくなる時まで豊かな平和がありますように。日と月の続く限りとかですね、月のなくなる時まで、これは結局永遠を指しているわけですよね。とこしえにこれが続きますようにと言ってます。でどうでしょうか、私たち日本に住んでいて、牧草地に降る雨、地を潤す夕立のように感じますか。日本の統治、感じませんね。潤いがないですよね。なんか嫌だなって思いますよね。でどの国に行ってもそうです、その通り。でもメシアが支配される、キリストが支配されるところにいたら、もうこう、牧草地に降る雨のような、地を潤す夕立のような、で悪いものが栄えるのではなくて正しいものが栄えるんですね。では次です。彼は海から海に至るまで、また川から地の果て果てに至るまで、すべ収めますように。荒野の民は彼の前に膝をつき、彼の敵は塵をなめますように。ここから今度はこのイスラエルの国を越えて世界の国々に対するキリストの統治の予言が書かれています。で荒野の民ですね、モアブとかエドムとかイスラエルを断るごとに攻めてきた敵ども、彼らも屈服してですね、神の国に従属するということですね。タルシシと島々の王たちは贈り物を捧げ、セバの王たちは貢ぎを納めましょうと。タルシシはスペインの方ですね、またヨーロッパ、全体をまあ、指すかもしれませんけれども、そこから贈り物が捧げてこられます。またシェバとセバ、これはシェバの女王でも出てきますけど、アラビアのとこですね。サウジアラビア、あそこです。ですね。貢ぎを納めてくると。これもイザヤ書の予言のところで、このシオンに対する予言で、貢ぎ物をこの国々が持ってくるということが書かれています。これが実際に世の終わりの時に起こります。こうして全ての王が彼にひれ伏し、全ての国々が彼に使えましょう、ね、全ての国々が使えます。でこれは理由です。全ての国々が使える理由、彼が助けを叫び求める貧しい者や助ける人のない悩む者を救い出すからです。彼は弱っている者や貧しい者を憐れみ、貧しい者たちの命を救います。 彼は虐げと暴虐とから彼の命を贖い出し、彼らの血は彼の目に尊ばれましょう。素晴らしいですね。なんでイエス様が全世界を治めることができるのか。その理由は弱い者たちを憐れみ助ける。これがあるから全世界を治めることができる。こういう統治ですね。もう全然この今のこの世の統治とはもう正反対の統治を行われていくわけなんですね。英語だとインテグリティという言葉がありますけれども、こう、まあ、潔癖っていうふうにまあ普通訳されますけれどもね。そういうものを持っている人って本当に自然に人々はついていきます。イエス様の統治がそうでした。イエス様が弟子たちを訓練されるとき、人々が群衆がやってくるとき、イエス様がそういう方であったから人々がついてきたわけですね。でこの方が、ま、あの力を持ってこの支配されるときに本当に素晴らしい、こういう全世界におけるこの全世界に権力を持って、支配を及ぼすことができるわけです。それゆえ彼が生きながらえ、彼にシェバの黄金が捧げられますように、彼のためにいつも彼らは祈り、一日中彼を褒めたたえますように。地では山々の頂に穀物が豊かにあり、その実りはレバノンのように豊かで、町の人々は地の青草のように栄えますように。山の頂、普通ちょっとハゲてますよね。そこも穀物が、このてっぺんにまで頂上に至るまで豊かにある。前回も予言で読みましたけれども、詩編のところで、この農産物がですね、豊かに実るという千年王国の予言です。彼の名はとこしえに続き、その名は日の照る限り癒やまし、人々は彼によって祝福され、すべての国々は彼を褒め、たたえますようにと。イエス様の名ですね、このあらゆる名にまして神様は高く上げられましたと書いてありますけれども、エペソ書の一章、一章のところに書いてありますけれども、とこしえまで褒めたたえられる。でこれがですね、イエス様が弟子たちに御国が来ますようにと祈りなさいと言われた祈りです。御国が来ますように、天に御心がなること、こっちにもなりますようにと。そして神の国とその義をまず第一に求めなさい。今読んだところです。今の国とは全然違うんですけれども、主が戻られたらこの国が実現します。どうでしょうかね。私たち思い巡らす必要があると思いませんか。見ることできないから、今ニュースで見て見れますか。見れないですよね。正反対のものばっかり見てます。ああ暗い世の中だわ、なんだろうな。こればっかりに時間を費やしていたらダメなんですね。ここの国、御国が来ますように、これを思い巡らす必要があります。そして最後、称栄です。褒むべきかな神、主イスラエルの神、ただ主一人苦しい技を行う、とこしえに褒むべきかな、その栄光の皆、その栄光は地に満ち渡れ、アーメン、アーメン。ね、第1巻もアーメンアーメンで終わりましたけれども、ここでも同じくアーメンアーメンです。こうして晩年の祈り終わりましたですね。私たち、何年間クリスチャンやってるか、答えなくてもいいんですけども、どんどん年取っていくわけですね、信仰的にも。でこれダビデの直面する課題、私たちも通っていきます、ですね、思い出してください。どういうふうにするか。で、神様から与えられた恵みをどうかですね、伝えてください。他の人に教えてください。まだ、その知識、キリストの知識が少ない人に教えることができます。伝えていくことができます。そして私たちがいつもこのダビデが祈ったように、この若い時に神様がしてくださったことは、本当神様真実な方ですから、今もしてくださる。だから私たちはいつも神様に頼っていく必要があります。そしてこれ以上、若い時以上のですね、祝福も与えられます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。また大事なことを教えていただき、感謝いたします。天のお父様、当たり前だと思っていること、なんか自分も心を探ってたくさんありますが、なんと愚かなことでしょうか。全部あなたから与えられて、 そして本当に感動すべきことで、喜ぶことで、日々本当変えられていくことで、これがなんか、ああこれは俺はもう知ってるから到達したんだ、もうパウロは到達したのではないと、一心に走っていると言った。その私たちも追い求める心、求道者の心を持ちながら歩むことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。